したいということですね、すごく喜んでくれました。私に感謝しました。なんか神様の関わりがですね、開かれてきているなということを思っています。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、この創世記の12章のところをですね、開いていただきました。ここはアブラハムですね、前にも学びましたけど、アブラハムのことが書かれているところです。で、当時はアブラムっていう名前でこう呼ばれているわけなんですけども、アブラハムですね。で、これはこの信仰の父とですね、言われているというわけです。で、それはですね、ちょっと一節から見たいと思いますけれども、12章一節とします。主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アブラムは父がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムはハランを出た時は75歳になった。ですね。とおります。で、アブラムは私たちのこう模範、信仰の模範であり、信仰の父と呼ばれている人であります。じゃあ、どんな信仰だったのかというと、75歳になった時に神様の声を聞いて、そしてその神様の言葉に従って、踏み出していったということなんですね。で、ハランというすごく、繁栄したですね、図書館とかも見つかって発掘されているそうですけど、とても文化的にもこう発達したところだったようですけども、その住みやすいっていうか、生活するにはですね、安全なそういうところを捨てて、置いて、そして神様をやれるこう、示す地、カナンに向かってですね、彼は旅立っていったということなんですね。なので、聞き従う信仰を彼は持っていて、それが神様の祝福を受けていったポイントでありました。神様は私たちにこう、そのアブラハムの信仰が模範となるということをですね、語っておられるわけなんですね。今日はアブラハムのことについてちょっと短くですね、見ていきたいというふうに思います。まずそのアブラハムと神様と交わりがあったわけなんですね。で、神様から語られたときに、突然私たちもですね、知らない人から、なんか電話かとかかかってきたらですね、警戒って言いますか、なんかこう、本当だろうかとかですね、いろいろこう考えてしまうと思うんですね、知らない人からなんかで。でも、知ってる人だったら、お互いに信頼関係なので、わかりましたとか、こう、了解しましたとか言えるわけなんですけども、神様は、アブラハムは神様とこう、交わりがあったんですね。なので神様の声を聞いて、従っていくことができました。で、神様の語られることですね。言葉を聞いていったんですね。で、まずですね、私たちは神様の言葉を聞くっていうことが重要なんですけども、そのためにですね、一つ大事なことがあるんですけど、それは私たちがですね、神様が自分にも語ってくださるということをですね、信じている必要があるんですね。私には語ってくださらないとかですね、あの人は語ってくださるでしょうけど、私にはそのですね、こう、それめったに語られないとかですね、そういうふうにこう、私たちがこう、そういう信仰といいますか、そういうのを信じてしまっていると、神様は語っておられるんだけど聞けないということがあるんですね。でも、神様は私たち一人一人愛しておられ、語られる方なんですね。で、もちろんその信仰の成長の段階がありますから、最初はこう神様の声がよく聞こえないとか、神様に語っていることがよくわからないということもあると思うんですけども、私たちは基本的に神様の言葉は、神様は私たちに語ってくださり、くださっているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして、分かるようにして語ってくださるんですね。いや、私も最近子供がですね、思春期になって中学生とか、一番下が今中学生ですけれども、だんだんこう思春期とかになってくると、その声をかけるのにこうやっぱり こう神経を使うわけですね。で、僕は無視したりとかするわけなんですけど、でもやっぱりこう、その子に合わせてですね、何もこう問題がなかったり、調子がいいときはお互いにこう普通に話してるんですけど、何か問題があったりするときはやっぱりこう言葉を選んで声をかけますし、やっぱりこう考えて、ものを言おうとするわけですね。私のような罪人でもそうなんですけど、まして神様は私たち一人一人よく知っておられて、私たちを愛しておられるので、私たちに分かるようにですね、誰々さん、誰々さんみたいな感じでですね、語ってこられるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから皆さん、こう、一人一人、こう神様の語りかけをですね、日々実はこう受けているということですね。心を向けてですね、アンテナを張っていっていただきたいと思うんですね。そうするとですね、よく聞こえてくるといいますか、神様に心を向けるということをですね、なしていきたいというふうに思います。神様の言葉を聞くということが重要なことであります。ただ、私たちの方で、ですね、ちょっとこう、なんて言いますか、こう、自分の思いにとらわれていることがですね、あるわけですね。そうですね、なんて言うんでしょう。自分に、こう、とらわれているときがあるわけですね。で、その時にこう神様が語っているんだけど、よくわからないというときもあります。なので、この自分の心の中でも決めていることがあって、ですね、その時にこう神様の言葉がよく聞こえないということがですね、あるわけなんですね。で、エレミア書に行きますと、預言者エレミアに、神様がやることは何でも従いますからっていうふうにこう、イスラエルのためにですね、エジプトに行くか、イスラエルに残るかっていう判断するときに聞いてるわけなんですけど、でも一旦その、エレミアがですね、エジプトに下ってはならない、イスラエルにとどまりなさいって言ったときに、急に怒っちゃうんですね。神がそんなこと言うはずがないって言い始めるわけです。で、彼らは神様に従いますと口では言ってたんだけど、もう腹では決まっていてですね、もうエジプトに行こうと心に決めていたわけなんです。で、自分の中でこう決めていることがあるときに、確かにこう神様の声っていうのはこう聞こえなくなりますし、なんか神様の声、神様が語られてもそれを受け取れなくなってしまうんですね。なので、私たちはこう本当にですね、心をニュートラルにですね、していくということをですね、なしていきたいというふうに思います。ですね。で、神様を語ってもらうんですね。で、私は、長野に行ったときにですね、いろいろ神様からこう、まあ、東京に行くこととかですね、献身することとか、そういう、こう御言葉が与えられたり、メッセージの中でいろいろ語りかけを受けたりしていたんですけども、でも、まあ、それは無理だと、そんなことはありえないと思ったんですね。私は長男ですし、跡取りですし、まあ、両親もいますし、まあ、畑もありますし、そんなことはありえないと思ってたんですね。でも、なんか語りかけはいつもこうあったんですけど、でも、ある時ですね、この秋だったんですけども、このバザーが、ね、教会のバザーがあって、で、私は農家してたんで、野菜をたくさんですね、牧師に来ていただいて、野菜をですね、車にいっぱい積んでですね、で、この教会に持って行って、売るですね、バザーのためにですね、用意をしていました。で、その時に家に来ていただいて、そしてこう野菜を一緒に運んでいったんですけど、で、その時にですね、牧師にですね、この私は長男だし、なんかこう献身するとかそういうのはありえないですよね、そんなことはあり、無理ですよねって牧師に言ったんですね。で、そしたら、そんなことはないよって一言その牧師に言ったんですね。で、私の当時の牧師さんってのはすごく心の大きい人でですね、私が言うこと何でもこう、こう耳を傾けてくれたんですね、聞いてくれて。で、私が言うことを否定するってことはなかったんですね。で、何でもこう聞いてくれてたんですけど、ただ、初めてそんなことはないよって言われてですね、ちょっとこうびっくりしたんですね。で、そのことは今でも覚えてるんですけども、でも本当にその通り、その後こう、ちょっと体を壊したこともあるんですけど、献身に、東京に行くように導かれていったんですけれども、確かにそのある時でこう決心する時っていうのはあったんですけど、ただ、自分では最初はそんなことはありえない、そんなことは私に起こるはずがない、私には無理だとかですね、不可能だとかこう思っていたわけなんです。でも、神様は語っておられたわけなんですね。私もその、自分の思いっていうのはありますけど、しかし神様が何て言ってるのかっていうことをですね、聞いていくこれが重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。 ですね。で、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、大牟田教会ですね、なんですけども、昨年ですね、12月にコンサートで、奥様の晴美さんが行っているそのデイケアのですね、老人介護施設に行ったんですね。晴美さんは老人ではないんですけども、そのいわゆるこう車椅子に乗っておられて、障害を持っておられるので、そういうところでケア、デイケアを受けているんですけども、そこに行ってですね、コンサートをさせていただくことができたんですけども、そこからちょっと流れが変わってきたんですね。それで、1月、今年のお正月、元旦に礼拝をしている中で、こうミストの時にこう一人の女性の方が入ってきて、で、その方が救われたんですね。で、その方は大牟田って、なかなか人が救われなかったんですけども、1号になったんですね。で、初めて発音として救われる方を起こされました。で、なぜ、なんか、そのことについて、その伊藤牧師がですね、お話ししてくださったんですけども、このですね、この創世記の12章からですね、何度も語られたそうなんですね。彼らは熊本にいて住んでいたんですけども、熊本は時の福祉がこう発達していてですね、彼らの、いるマンションも、自分たちの、障害とか自分たちの、なんかこう生活に合わせたふうにこう改造していいっていう住宅でですね、特別な。ですごくこう、住まいの環境もいいし、すごく便利なところ、その隣は大変だったんですけども、すごく便利ないいところですね、住んでおられたんですね。で、それで、でもこの御言葉を与えて、大牟田に引っ越しなさいっていうことですね、大牟田牧師として話を受けてから、大牟田に引っ越しなさいってことをこう、たびたび神様が語っておられるんですね。通っておられたんですけども、いよいよですね、決断して、そして去年の9月にこう、大牟田に引っ越してきたわけです。で、熊本に比べていろんな面でこう、住まいとかはそのちょっと古くなったり、いろんなことがあったんですけども、でもその時にですね、熊本に来てからヘルパーさんも変わったんですね。熊本によく座ってたんですけど、この町が、市が変わったので、新しいヘルパーさんが来られたんですけど、その方がすごく良くしてくださってですね、彼らに食べ物を持っている場だったり、すごくですね、愛して、良くしてくださっているそうなんですね。で、実はその方がお正月ですね、集会に入ってこられて、用事があったのかもしれませんけど、そして、そこでエスカの審査って言うんですね。で、彼が、で、奥さんに言っておられたんですけど、このですね、ちょっと2節のところを見ていただき、あ、3節のところを見ていただきたいと思うんですけども、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪うってこう書いてあるわけなんですけども、本当にですね、大牟田に来て、神様の言われた通り、大牟田に踏み出してきて、そして、あなたを祝福するもの、伊藤牧師たちに本当によくして、最初にこう、よくしてくださった方なんですけど、そのヘルパーさんですね。で、そのあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものをあなたは私は呪うっていう神様がこう約束してくださってるんですけど、確かに、大牟田に越してきて、本当によくしてくださった方に、神様し、あの救いっていう祝福をまずくださったんですね。で、本当にこの御言葉の通りだったっていうことをですね、まずこう証ししてもらうんですね。で、神様の言葉はですね、本当に真実だなと思うんですけども、神様が語ることを聞き、またそのことにも応答していくっていうですね、すごく素晴らしい眠りであるということをですね、覚えていきたいと思います。ね、神様に従うということをですね、話していきたいと思います。で、あと私たちもその教会につながり、礼拝を守って、その神様に従っていく中で、神様が、その歩みというのは重要であってですね、その中で私たちの耳を開いてくださいますし、神様の働きを開いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、一箇所、また次のページをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、創世記の13章のところですね、お願いいたします。13章の1節から見ていきたいと思います。ここからの選択のことがですね、選択ということをこう出されているんですけれども、創世記の13章の1節からお願いいたします。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物と ロドも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金と非常に富んでいた。だからネゲブから旅を続けて、ベテルまで、すなわちベテルとアイの間で、初めに、手幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた最大の場所である。そのところでアブラムは主の皆に乗ってから祈った。アブラムと一緒に行って、ロドもまた羊の群れや蜂の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。そのアブラムの家畜の牧者たちとロドの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペルジ人が住んでいた。そこでアブラムはロドに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから、全地あなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてロダの平地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく動いていた。それでロトはそのヨダの平地全体を取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。で、最初、アブラムとロトは、こういうことは一緒にこう行動していたんですけれども、だんだん所有物が多くなっていたときに、アブラムのしもべたち、牧者たちと、ロドのそのしもべたち、牧者たちの間でこう争いが起こってきてしまったんですね。持ち物が多いからですね。でも同じところにこう住むのはもう無理だということですね。でなったときに、アブラムはロドにですね、先に選ばせるんですね。この好きな方を選んでいきなさいって言いました。で、その時にロトは自分の目で見てですね、この潤っている良い地ですね、そして自分が得だと思う方をですね、選んでいったわけです。で、でもその自分がいいと思ったところは実はソドムだったんですね。すごく、いろんなこう、教え的にもいろんなところが乱れていくところで、そして神様に後に滅ぼされてしまうところにロトは行ってしまったわけですね。なので、アブラハムはですね、こう選択が与えられているんですけども、神様のものをですね、神のものを選択していったということなんですね。で、彼は自分が目でいいものとか、目で見て良いと思うものとか、得するっていうことではなくて、神様の方に神のものを選んでいったということなんですね。でもロトは非常にその後悲惨な状況になっているわけですね。で最後は山に住んで、近親相関で子孫を残すという形になってしまったわけですね。なので、本当に選択っていう。それによってアブラムは神様のものを選んでいったということを見ることができます。で私たちも神様から自由がですね、本当に選択の自由はいつも与えられています。で誰もですね、なんか今日神様に縛られて、あれができなかったとか、これができなかったとか、そういうことないと思うんですね。私たちいつも自由が与えられていて、何をするにもある自由がいつも与えられているわけなんですけれども、でも何を選ぶかっていうのはですね、すごく重要なんですね。で、私たちが神様のものを選ぶときに、神様の祝福を受けるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で例えば、日々の中でも、例えば私たちが感謝をする。感謝をするときに祝福されるということを知っているわけなんですけど、その感謝を選ぶかどうかというのは、本当に感謝して喜ぶかというのは、それは選択になっていくわけですね。知っていることとやることは違うわけなんですね。で今、児童養護施設がすごく大きく動き始めましたけど、その去年、この喜びの声、賛美の声を上げるというところからですね、神様が受けたと信じる信仰を用いなさいということを私たちの胸に語られたんですけども、その中で、群れとしてですね、リバイバルが来たことを感謝することと、それから児童養護施設ができたことを感謝するんですね。で、この祈りは叶えられるので、その祈りを、その感謝をしていったんですね。喜びの声を上げていったわけです。で、その時に、今年ですね、この児童養護施設がいよいよ動き始めたということをですね、見ることができます。で、皆さんですね、皆さんの生活の中でも、喜びの声、賛美の声ですね、上げていくということを、ね、成していただきたいと思います。 それがこう、例えば細々であったとしても、毎朝ですね、神様の前に出て、神様このことを成就したことありがとうございますっていうですね、こう、神様がこう本当にまだですね、こう細々だったとしてもこう続けていくならば、確かに神様そこに技をなさられるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。感謝をするとか、喜ぶっていうことを、語っておられるんですけど、それをするしないというのは私たちの選択でもあるんですね。なので、私たちはそれをすることを通して技を見るということをですね、大きなことから小さなことまで、いうようなことの選択があるんですけども、神様の方を選ぶということをですね、出していきたいというふうに思います。ね、先日、島原の有栄というところでですね、集会があったんですけども、ある家って書くみたいなんですけど、で、ここはですね、島原教会の、岡田久枝牧師が、嫁いだ墓地なんですね。それで、彼女は、農家に嫁いだんですけども、で、一生懸命仕事をしたんですけども、体を壊してしまって、病気してしまったんですね。その時に、子供さんも、長男さんがいて、あと双子のですね、子供さんがいて、全部3人来られるんですけど、子供の面倒も見れないし、ですね、家族の奥さんができなくなってしまって、で、ますますこう精神的にこう病気になってしまって、そして、お互いにこう、うまく、夫婦関係うまくいってなかったんじゃないんですけども、協議離婚、両方の家からですね、両親が来て、そしてこう話し合って協議離婚になってしまったんですね。それで、実家に帰っていったわけなんですけども、で、その中で、本当にですね、自分の世界で一番不幸だっていうふうに言ってですね、何度もこう自殺未遂を繰り返していったんですね。その時に、お兄さんの、イスラエル岡田牧師ですね、北九州のイスラエル岡田牧師が、親もですね、ちょっとこう対応できなくて、岡田牧師に、面倒見てくれないかということをですね、こう預けたりされたりしますね。で、最初は、教会に行ったらですね、本当に神様が働かれるよってこう、岡田牧師をこう一体感謝したら働かれるよということを言ってたそうなんですけど、そんなことにとてもですね、耳を傾けられるような状況じゃなかったんですね。でも、長崎教会に1回来てですね、で、その時はこう救われなかったそうなんですけど、2回目来た時にこう救われたそうなんですね。で、そこからですね、大きく変わっていったんですね。以前私お話していますけども、もう2メートルぐらいにこう近づくとですね、こうものすごい暗い人がですね、こう暗闇にこう引き込まれていくんですね。すごいそのこう霊が働いていたと思うって言ってましたけど、本当にですね、そういう、自殺未遂を繰り返しているような状況だったんですね。でも本当に暗い人だったんですけど、救われてからものすごく明るい、もともと明るい方なんですけど、すごい明るくなってですね、今すごく明るい方なんですけど、変えられたんですね。そして長崎で献身して、この献身の日を始めていった中で、ばったりですね、息子さんたちが中大連かなんかで、教会の近くでですね、そのコンビニでばったり会ってですね、そこから出会いがあって、それでまたそこからこう交わりが始まっていってですね、で、今度は息子さんの方からこうお母さんのところに来るようになってですね、で、回復も始まっていってですね、そして島原に牧師として使われる、されることになって、で、そこでですね、最初の洗礼者っていうのは次男さん、三男さんですね、この双子の方たちだったんですね。で、あなたの悲しみは喜びに変わるって語られたんですね。そしてあなたがこの涙を流したその場所はその礼拝の場所となるってこう語られたんですね。で、それから本当にこの息子さんたちが救われ、洗礼を受けて救われて、そして今度は有栄っていうところにこう主に示されて踏み出したんですけど、ここはその嫁いだ家ですね、離婚して家があるところだったんですけど、そこで礼拝が始まったんですね。で、今、実際にもうご主人も救われていますし、子供さんたちも、長男さんまだみたいですけども、 みんな一緒にいるわけですね。なので、本当にこうそこで礼拝がですね、始まる形になってますね。すぐに始まれるような形になってそうなんですね。だから本当にこう神様の時って確かにですね、あるんですね。こういくらこうあれしてもこう動かないっていう時もありますけど、時が来た時に神様の言葉っていうのはこの動き始めるんですね。そしてこの想像し始めるんですね。今そのことがですね、この始まってきています。で、確かに主の言葉は真実であるっていうことをですね、覚えてきていただきたいと思います。で、イエス様を信じ、そして神様に従う中で、確かにこの神様が語られたことが、こう今、成就をですね、始めてきているんですね。ですので、本当にこう、私たちはこう、神様に信頼し、神様の言葉を選んで歩むということをですね、話していきたいというふうに思います。もう一箇所ですね、創世記22章のところに書いていただきたいと思うんですけども、創世記22章ですね。創世記22章の1節からお見せします。21節、これらの用途のうち、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。彼は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に来なさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄として、イサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムは童話に蓋をつけ、二人の若い者と、息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための旅を終わった。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。で、ここでアブラハムはですね、100歳になって、やっとイサクが生まれ、約束の子、イサクが生まれたんですね。このこと自体は本当に奇跡なわけですけど、でもその後こう試練に合わせられたと一節に書いてあります。どんな試練かというと、愛している本当に与えられた約束の子、イサクを捧げなさい、殺しなさいっていうですね、神様の命令だったんですね。モリアの地、今のですね、エルサレムまた神殿が建っているところになりますけれども、そこでですね、山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいということなんですね。で、その時にアブラムが翌朝早くと3節に書いてあります。だからアブラムはそう語られた時に、もう躊躇せずすぐに神様に従っていったんですね。で、ですね、で、アブラハムは約束のイサクをですね、神様を復活させてくださる、蘇らせてくださるという信仰を持っていたわけなんですけども、ただ信仰を持っていても、一旦は自分の子を殺さないといけないわけですよね。なので、大変な試練だったと思うんですけども、彼はすぐ従ったと書かれています。ね、何事でもすぐ従わないと、従えなくなってしまうということもありますけど、でも、アブラハムはすぐ従う人だったんですね。で、いかにこう神様の言葉に信頼しているのかということをですね、神様の約束をですね、あなたの人を祝福すると語られたその約束をアブラハムはこう信じていたわけなんですね。で、その時に神様は、試みだったんですけど、12節ちょっとお見せします。見つかりを恐れて、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまない私に捧げた。で、アブラハムの目を上げてみると、身を角が横に引っ掛けている一頭の羊がいた。で、この羊を代わりにこう捧げるわけなんですね。そして14節ですね。そしてアブラハムはその場所を危ない日霊と名付けて、今日の主の山に備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで忘れた。これは主の見つけである。私は自分にかけて使う。あなたはこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫も空の星、海辺の空のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵なものを貸し取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声を聞き従ったからである。で、ここで本当にアブラハムはこう、祝福っていうのをこう確定していったといいますか、本当に神様によって確認され その時に本当にアブラハムは自分の子供を殺さなければならなかったんですが、殺さないで済んだんですけども、それをこう神様の言葉に信頼していかれたんですね。なぜアブラハムが75歳になって、その腹の上でですね、約束のうちに出発できたのか、また大切な遺作をですね、こう捧げることができたのかということを思うときに、アブラハムは神様が語られることに信頼していたんですね。神様の言葉さえあれば私は大丈夫なんですね。神様の私に本当に必要なのは神様の言葉なんだって言うんですね。そして、神様の言葉さえあれば私は大丈夫なんだと彼は信じていたわけなんですね。で、私たちも神様の言葉をですね、神様に信頼するっていうことですね。神の言葉に信頼するっていうことをですね、求めてですね、行きたいというふうに思います。で、その時にアブラハムのように神様が語られる言葉にこう従うことができます。そして、それは本当に祝福をもたらすものになっていくということをですね、覚えていきたいと思います。ですね、私も病気をしている時はですね、すごくこう一生懸命精神を持ったりですね、するんですけど、こう、この試練がなくなるとまたですね、わーっとしてしまうんですけども、御言葉をですね、聖書の言葉を私たちは本当に神様の言葉をですね、私に対する神様の言葉をくださいっていうことをですね、求めていくときに、神様の言葉をくださるんですね。なので、私たちは神様の言葉をですね、受けて歩んでいきたいというふうに思います。私たちが神様の言葉さえあれば大丈夫ですね。神様の言葉は、私には神様の言葉は何より必要だと思っているときに、それは本当にですね、祝福されるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、アブラハムは信仰の父と呼ばれているんですけども、私たちの模範なんですね。そして、アブラハムの信仰っていうのは、神様の言葉に対するですね、絶対の信頼だったんですね。で、神の言葉さえあれば、私は大丈夫なんだっていうですね、その信頼ですね。その信頼を私たちもですね、いただいて、歩んでいきたいというふうに思います。今度は殉教聖会があるんですけども、26世紀のですね、殉教記念聖会なんですけども、この中にルドベ・イバレフというですね、何度もお話ししますけども、ルドベ・イバレフという少年がいますけども、12歳、当時12歳だったんですね。でも、そして佐賀県の山本村というところでですね、役人のですね、この平沢半三郎があまりにもこう可愛いですね、少年なので、俺の養子になれって言ったんですね。そしたら、あと50年は生きれるし、武士となって刀を刺せるし、美味しいものも食べれる。で、早くですね、死ぬことはないってことを言ってですね、で、俺の養子になれって、彼の愛からですね、本当にこう、誘ってくれたんですね。でも、その時、たった12歳の彼が言ったのはですね、お武家様、あと50年生きてそれが何になりましょうって言ったんですね。そして、あなたこそ、イエス様を信じて私と一緒にこうパラダイスをですね、天国に行きましょうって言ったんですね。で、ルトビド・イバラキ少年は、本当に天国を、信じていましたし、また天国を知っていたんですね。で、だから彼はそういうふうにこう言うことができました。彼は死にましたけども、天国に彼のですね、素晴らしい命の冠が与えられているでしょうし、私たちは彼の信仰を通して今こう語りかけを受けているわけですね。そして彼らの血の報いとしてこれから大きなリバイバルがですね、起こっていきます。で、永遠に変わらないもののためにですね、彼は生きることができたんですけれども、私たちもこの信仰によって、神様の言葉によってですね、歩む歩みということをですね、最後まで全うしていきたいというふうに思います。これからですね、皆さん、一人一人の人生に、ね、神様は素晴らしいことを出してくださるということを覚えていただきたいと思います。時が来ているので、 そのことを神様がですね、なされるということを覚えていただきたいと思います。主に期待し、また特に与えられていることをしっかりとですね、受け取ってやりましょう。またこれから与えてくださる言葉もあると思うので、神様の言葉をですね、聞いて歩むということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。人間的にはですね、アブラハムのように、なんでこの波乱をですね、この繁栄している安全な波乱を出て、そんなところに荒野に出ていかなくちゃいけないのかって、僕の人間的に見たらですね、他の人から見たらこう、愚かというふうに見えたでしょうし、イサクを捧げるときもですね、なんかですね、その気違いざだなっていうんですね、普通の人は見たかもしれません。でも本当に神様に従うですね、祝福っていうアブラハムを見ていたんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りをいたします。聖書の読みます。12章にします。主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名は大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主もお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランで出た時は75歳であった。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。アブラムの信仰の歩みを学びましたけれども、神様、本当にこう神様の言葉にこう信頼し従う、どのようにこう素晴らしいものかということを、主はアブラムを通して私たちにこう示して語っておられることありがとうございます。私たちもその学びに従うようにと、神様が語っておられることをありがとうございます。どうぞ私たちがさらにこう感謝の言葉を主体に求め、感謝の言葉を聞いて歩んでいくことができるように、どうぞ準備ください。忍耐をもっと聞かなければならないということなんですけれども、私たちが神様になっていってるのかということを聞いて、私たちの動かないようにならせていけるように、どうぞ準備ください。約束の成就が近づいており、また神様の働きがこれから大きく進んでいくことをありがとうございます。私どもが新たに超えた神の計画がこれから成就していくことをありがとうございます。やはり心をニュートラルにして、神様の心を向け、神様の言葉を聞き、神様の言葉に従っていけるように、私たち一人一人を導いてくださることをお願いします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方は、その手に手を取ってください。また、この罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお願いしてみましょう。します。愛する天父様、あなたにはありがとうございます。今私一人一人に触れてくださり、手を置いてくださり、完全な癒しと解放を与えてください。心と心を癒し、また解放し、また私たち祈っている人たち一人一人にも本当に癒しと解放の技を出してくださることをお願いします。感謝します。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神の命中、イエスキリストの皆、敬意の皆によって命中は癒され、癒され、癒され、癒され、なんかですね、こう頭がこう頭痛っていうか、こうすごくぼーっとしてる方がします。イエスキリストの方の症状、また頭痛をその方がします。そう感じします。では私たち一人に内臓を癒してください。またアトピーやアレルギー性の病を癒してください。お願いします。皮膚を癒してください。内臓を癒してください。胃腸を癒してください。心臓を癒してください。また、この花粉症や鼻炎、アレルギー症状を癒してください。がんや細胞の病を癒してください。関節痛や神経痛を癒してください。その人一人の悪いところに触れ、完全に癒しを出してくださることをお願いします。精神の病を癒してください。うつを癒してください。統合失調症を癒し、神様は本当に今の精神的な病を癒完全に癒してくださることをお願いします。主の時があります。それで主に信頼してください。主の時に主は技をなされると主はされます。言葉を話してはなりません。私が与えた言葉をしっかりと認定、最後まで歩みなさいと主はされます。 年の時が来ようとしているどうしますか、ね、背中が痛いからなったら、します。イエスキリストの姿が背中が痛いのその方たちください。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い一度、私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。お座りください。お待ちします。ではこれ、主法をですね、ご覧ください。お知らせをいたします。